教えて訪問診療。今月もスタジオには医療法人翼クリニックから医師の井戸茂樹さん、そして看護部主任の藤井博美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
教えて訪問診療ということで、いろいろな角度から教えていただいてるんですけれども、今日も訪問診療に関するお話というのをいろいろとね、ちょっとお聞きしていきたいなと思っておりますけれども、まずはですね、井戸先生、
はい、
訪問診療っていうのはなんとなくこう僕たちもイメージは湧いてきたんですけれども、よりこう具体的にどんな方が、まあ、どんな形で受けられているのかっていうのをちょっと最初に教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、初回の時にもお話しさせていただいたんですけども、うん、
はい、
お一人で病院とかクリニック、うん、診療所ですね、うん、そういうところへ通院が難しくなった方というのが対象になります。
うん、
で、病気の種類というのは特に制限はありません。
ほうほう、
はい、はい、まあ、病気そのものでなかなかこう通院できないっていうような方だとか、うん、高齢になられたためになかなかこう通院が難しいとか、
うん、
あと、まあ、認知症っていう症状がですね、はい、強くなってきてなかなかこう、通院したり待合で待ったりが難しいというような、そういう困難になった方が、はい、まあ、ご本人だったりご家族が、まあ、お家の方でまあ定期的にこう医療を続けていきたいというふうに希望された場合に、訪問診療という形になります。
これはもう本当に日常普段通りの生活をしているところに来ていただけるということですかね。
そうですね、うん、日常落ち着かれている時もまあ定期的に、うん、お家の方に行かせていただいて、うん、診察させていただくんですけども、
はい、
もちろんそれ以外こう病状が急に変わったりとかですね、はい、何か、まあ、気になることがあってちょっと普段の定期の日じゃないんだけどもという時にも連絡していただいたら、うんうん、それにお答えして、うん、まあ、臨時に往診をするというような形を取ったりして対応させていただいています。
はい、
で、病状によってはその、まあ、ちょっとこれは入院して治療した方がいいかな、あるいはそういう必要があるかなというような方の場合で、はい、まあ、もしご本人ご家族がもう希望されなかったら、
はい、
入院し絶対入院しなさいとは言わないんですけども、もし入院もこの今回は仕方ないかなというふうにご希望されれば、うん、受けてもらえる病院を探して、うん、そちらに紹介させていただいて、
はい、
入院して治療していただくということもあります。うん、その場合も、はい、また入院していって良くなってお家に帰れるようになったら、
うん、
もう一回またお家に帰ってこられて、
うん、
で訪問診療を再開すると、そういう場合もありますね。
まあ、でもとはいえ先生、まあ、いろんな症状の方々、そしていろんな病状の例えばその進行状況とかあると思うんですけれども、うん、どなたでもじゃあそういったご希望は聞いていただけるということですか。
そうですね、うん、例えばまあ、がんの末期のような方で、はい、まあ、病状がこう厳しい状態の方の場合でも、うん、例えばご本人とかご家族が、うん、まあ、もうこれ以上の辛い治療はあんまりしないでおきたいとか、
うん、
まあ、痛みだけ取ってもらえれば住み慣れたお家の方でゆっくり過ごしたいんだというように思われた場合は、はい、その訪問診療の形でそのお手伝いをさせていただきます。うん、その場合はそのがんの治療そのものは我々はできませんが、
はい、
その痛みを取り除くために薬を使ったりとかして、
うん、
まあ、少しでも穏やかにお家で過ごすことができるように関わらせていただこうと思っています。あと例えば高血圧だとか糖尿病だとか、うん、まあ、長期にわたって定期的な通院とか薬の服用が必要なようないわゆる慢性疾患って言われるような病気の方の場合も、うん、だんだんお年を召して通院が難しくなった場合は、はい、その時点で訪問診療という形に切り替えるということもできますね。
そうか、だから、まあ、もちろん訪問診療ということで何かを、まあ、治すとか維持するというのはあるんだけれども、うん、病気の状況によっては、例えば、まあ、病気が悪化して体の衰えが進んだ場合その命の最後の時を 自宅で迎えたいんだという方のご希望に沿われるということはあるということなんですね。
はい、もちろんです。私たちはそのご本人とかご家族が希望されれば、はい、ご本人の命の最後のお看取りをさせていただきます、うん、ご本人とご家族が住み慣れた場所で穏やかな気持ちでその時を迎えることができるようにお手伝いができればと考えています。
はい、
国は終末期医療に関する国民の意識調査というのを5年ごとに行っているんですけども、はい、最新の2017年に行われた調査では、うん、約7割の方が自宅で最後を迎えたいというふうに回答されています。
はい、
その一方で自分の最後を考えた時に気がかりなこととしては、うん、同じく7割ぐらいの方が家族に負担をかけることというふうに回答されていますね。はい、だから終末期医療のことをこう家族の中で事前に話し合っておくということの大事さというのは大半の方が感じられておられるんですけども、
はい、
実際にそういう話し合いとかができている方というのは半数以下のようです。
うん、
でそして実際には7割以上の方は自宅ではなく、まあ、病院で亡くなられているというのが現実ですね。まあ、いわゆるアドバンスケアプランニングという言葉があるんですけども、はい、国は人生会議というふうに呼んだりしていますけども、はい、まあ、平たく言えば、うん、自分はどう死にたいか、うん、自分の親をどう看取りたいかといったようなことなんですね。
はい、
これをご家族の中で事前に話し合っておくということがこれからますます重要になっているなというふうに感じています。
うん、
どう死にたいかということについてご家族の中でよく話し合っておくことができれば、うん、実際の看取りの場面もより安らかに迎えられるのではないかなというふうに思っています。
まず一つ、まあ、その自宅でという選択肢はありますよということ、そしてあとはそこについて、話し合いや考えをこう共有することで、まあ、安らかにということになるわけですね。看護師の藤井さんにお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、
藤井さんもだからそういった場面、まあ、いわゆるこの看取りの場というのに立ち会われていると思うんですが、どんなことを実際立ち会われて感じていらっしゃいますか？
翼クリニックに来させてもらって、
はい、
病院に、勤務していたので、うん、こんな風に穏やかに家で人生の最後を迎えることができるんだっていうのに、うん、まあ、ちょっと言葉が合ってるかどうかわからないですごく感動したというか、うん、こういうところで仕事をしたいなっていうふうに思って希望して松橋クリニックに入職させてもらったんですけれども、うんうん、病院でお会いした時の患者さんの顔と、うん、お家に帰ってからの患者さんの顔ってもう全然違うなって、
はい、
うん、やっぱり実感して、で、まあ、そういう中でそのお家の中で一緒に最後の時を過ごさせてもらえて、うん、本当に良かったなって思うことが多いです。
うん、
ただやっぱり中には私たちの支援でこれがまあ十分だったのかなとか、
はい、
ご家族に思いに添えたのかなというふうに、うん、思えることもあって、うん、まあ、悩むこともあります。
うん、
で、まあ、私たちのクリニックではご遺族の訪問を、うん、グリーフケアっていうんですけれども、はい、亡くなられた人の、まあ、その悲しみにまあ寄り添うとか、
はい、
そういうケアをまあ取り組んでいて、うん、亡くなられたご遺族の方のところに、うん、訪問してお話を伺うようにしてるんですけれども、うん、まあ、こういった取り組みを通してご家族の思いに少しでも寄り添えたらいいなっていうのと、うん、まあ、その取り組みを通して私たち自身の医療の中身がより豊かになったらいいなっていうふうに感じています。
なるほどね。だから僕たちの頭の中でもまだイメージが強くできてなくて、例えばじゃあ、具合が悪くなった親族がいた、そしたらもうすぐ救急車呼んで運ばなきゃいけない、でそのまま、まあ、僕の知り合いの中にももちろん いらっしゃるんだけど、そのまま病院で亡くなられたっていう方もいらっしゃるけど、それがご本人のご希望なのかどうなのか、みんなの家族の希望なのかっていうのもまたちゃんと聞いてもないし、いろんな可能性がある中でやっぱ話をするって大事なんですよね、これっていうのはね。だから、まあ、訪問診療というのはその ご病気を抱えられた方が家で、ね、お宅で過ごしたいという思いを支援していく取り組みということになるわけですね。これはね、
そうですね、ただ大事なのは、私たち訪問診療だけでその最後の時間とか、まあ、お家での療養を支えるっていうのはもう無理なので、うん、むしろ訪問介護さんだったり訪問看護さんだったり、うん、そういう方々、まあ、実際でのお家での生活
そうですね、
生活を支えていらっしゃる職種の方っていうのの、はい、まあ、連携がすごく重要になるかなっていうふうに思っていて、うん、私たち今医療は、うん、まあ、広報支援的な役割があるかなと思っています、うんうん、なので、まあ、介護保険を利用されている方だったら、まあ、ケアマネージャーさんに相談をして、はい、まあ、私たちも交えて相談しながら、うん、まあ、関わる職種のみんなで話し合いをしながら、うん、どうしたらいいかなっていうふうに援助の方法を考えるようにしています。
まあ、いろいろなもうチームでということ、そしてそ、ね、ご家族のご要望をお聞きしてということですよね、
はいはい、
ああそうか、ちょっと今日は大きくイメージが、もう一つのイメージっていうのがより分かったような気がしておりますので、またね、来月も引き続きいろんなことを教えていただきたいなと思っております。今日はですね、訪問診療の中での看取りというところ、また人生会議、そしてグリーフケアということについてお話を伺いました。最後に、リクエスト曲をいただいておりまして、これは井戸先生のリクエスト曲ということで、はい、これはどういった曲になるんですか、先生は。はい、
まあ、ラブソングということなんですけども、
はい、
実は岡林信康という方が、はい、その親友のが病に倒れて、はい、でそれでそこにお見舞いに行って、自分は何もできない、何もできないもどかしさと、でも何かしてあげたいっていう、うん、ことから生まれた曲なんですけども、やっぱり我々もやっぱり病に対してともするとやっぱりこう負けてしまうというか、何もできないなって、病の前では無力だなと思うことがあるんですけども、そんな時にもう何かできる、自分がこう寄り添ってできることというのをやりたいっていう、そういう思いが込められてて、すごく好きな曲なんです。
実際に先生生で聞かれたんでしょ、この曲。また生で聞くと違いますよね、絶対ね、はい、いやいや、じゃあ最後にその曲をお届けしたいなと思っております、教えて訪問診療、今日もですね、医療法人翼クリニックから医師の井戸茂樹さん、そして、看護部主任の藤井博美さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
曲は岡林信康で、君に捧げるラブソング。